6月15日のシリコンバレーのベンチャー部屋、今日もサクッと始めます。ちかさん、今日のお題は何でしょうか？
今日はですね、アントロピックという会社を紹介したいと思います。
はい、
はい、アントロピックはサンフランシスコの会社でできたばっかりなんですけれども、うん、できるとともに124ミリオンドル、約130億円を調達したということでですね、これが5月末なんですけれども発表されました。はい、でいくつかこう特徴的なことがあるんですけれども、まずその130億円出したのがほとんど個人、しかも5人ぐらいっていう、お金持ちはもっとお金持ちになっている昨今を象徴するような出来事であると。はい、で誰が出資しているかというと、まず元 Google CEO だったエリック・シュミット、はい、それからスカイプのコーファウンダーのジャーン・タリンという人、はい、あと Facebook のコーファウンダーのダスティン・モスコビッツで、もう一人は、うん、インフォテックという会社を創業したジェームス・マック・レイブという人、はいはい、ということで、まあ、はい、この人は多分エリック・シュミットのお友達なのかしら
です、ね、
結構おじいさんなのかなっていう感じなんですが、はい、その人たちがメイン でプラスセンターフォーエマージングリスクリサーチっていうスイスの研究所があって、そこもお金を出していると。
なるほど。
でこの研究所はですね、将来の人類のクオリティオブライフを向上するという研究をしているそうです。というわけで、
テーマが広いですね。
お金持ちがたくさんお金を集めて作ったこのアンソロピックとは何なのかと。はい、ですね、これは同じくサンフランシスコにあるオープン AI。この間、はい、コピースミスという会社を紹介するときにちょっと紹介したんですけれども、はい、これはノンプロフィットの AI 研究所ですね。オープン AI っていうのがあるんですが、そこの VP of Research をしていたダリオ・アモダイという人が設立したというものなんですね。はい、で何をするかというと、信頼性が高くインタープリタブルでステアラブルな AI を作りますということなんですけれども、まあ、信頼性が高いのはそれは高いがいいに越したことはない、うん、
はい、
で次のインタープリタブル、これインターオペラブルじゃなくてインタープリタブルなんですけど、要は翻訳できるみたいな、インタープリットできると、うんうん、これ何かっていうと、最近のその AI って人間の脳の中の神経細胞のニューロンに、習った機械学習モデルを使って何層にもこう認知レイヤーがあってですね、そこに入れるとボボボボって計算をして、はい、来たって結果が出てくるんですけど、なんでその結果が出てきたか分かんないんですよ。
なるほど。
なんか理由はわからないけどこれだっていう結果が出てくるんですね。でその途中経過は説明不能というブラックボックス化していると。でブラックボックスなんですけれども、これ大量のデータをぐるぐるしている間にですね、コンピューター自身が知識を自分でラーニングしていけるということで、例えば Google 系の Go で、コンピューターが勝っちゃったとかそういうのがありましたけれども、うんうんうん、そういうのはこういうニューラルネットを使った自己学習型のモデルから出てきていると。なんですけれども、その5に勝つとかだったら理由はわからないけどここがひらめいたから打ったみたいなんて全然 OK だし、多分実際の5を打つ人もそんな風な発想があると思うんですけれども、はい、一方でですね、例えば医療系の患者を診断する AI が手術をすべきですって判断が出たとします。でそれどうしてですかって普通聞きますよね、患者。
そうですね、
はい、で AI がいや理由はわかりませんって言われてもさすがに困るわけですよね、
うん、
ということで、この機械学習、ニューラルネットを使った機械学習型の AI をどうやって理由付けをさせるかっていうのって、一つ割とメジャーな研究分野として今語られているところなんですけれども、うんうんうん、それを実現するのがこのインタープリタブルっていう領域ですね。で、もう一つアンソロピックの信頼性インタープリタブル、最後のステアラブルなんですけども、これはステアリングウィールのステア、運転手の、何ですか、運転の輪っかのところですね、あれができるみたいなことで、うん、要はまあコントロール、管理できる AI であると、うん、勝手に暴走しないということを目的としていますということでですね、実際その求人なんかもサイトに載っていて、その中にはシニアテクニカルポリシーアナリストなんていう職も募集してるんですね。で、これを読むとですね、その彼らのやった研究を、実際に政策に落とし込む、政策提言をする人たちっていう 役職なんですね。 で、要はその AI をどう取り締まっていくかみたいな、例えばその AI で運転されている全自動の自動車が人を跳ねて殺した場合、それは誰の責任なのかとかって、まあ、よく言われる話ですけれども、
はいはい、
そういうその AI に託して何かを行って問題が生じた時にそれをどう、まあ、罰するのか、もしくは、何らかの責任を持たせる場合に誰に持たせるのかというところって、今後その政策的に決めていかなければいけないということで、
そうですね、
それをその、まあ、AI の研究に即して AI はこういう傾向があるからこういうルールを作ることで、問題を防ごうという、まあ、提言をしていくっていうのも彼らの、やり方の一つであるということでですね、まあ、やや公共を福祉的な側面も持つこのまあ AI 研究所であるということで、最終的にはその汎用 AI、うん、ジェネラライズド AI、 その、単に画像が読み取れるとか、語の次の打つ一手が分かるとかじゃなくて、人間のように何でもできるジェネラルな AI を作るというのがまあ彼らの目標であると。
偉大ですね。
偉大ですね。で、これってあの、これまたあのコピースミスの時にお話しした、そのオープン AI に対抗するものは何かっていうので、その Google が持っているディープマインドがありますよって話をしたと思うんですね、はいはい、でこのディープマインドはイギリスの AI 研究機関で、これを Google が買収して、まあ、営利企業として運用されているわけですが、今年になってその営利企業じゃなくてノンプロフィットになって汎用 AI を研究する組織になりたいですと Google に申し出て、そんなのダメって断られたというやつなんですけれども、うん、なんかこのオープン AI からアンソロピックが出たプロセスっていうのはその逆なんですよね、非営利団体として AI を作ってるオープン AI というのがありますと。でそこから、特定の人たちが出てきて営利企業としてこのジェネラル AI を作っていきますと言っているということでですね、うんうん、まあこうちょっと象徴的だなというふうに思いました。
あとやっぱりそのインタープリタブルっていうところもそうですけど、やっぱり論理を明確に説明できる、
うん、
回路、思考回路を説明できるようにするってことは、リバースエンジニアリングも必要だし、プレディクタビリティも両方必要になってくるわけですよね、
まあ、
でプラス、うん、まあ、ポリシーを入れなきゃいけないと、あの管理するという、
そうですね、あの何が合法で何が合法じゃないかっていうのをちゃんと決めていかないと、うん、あのやってはいけない領域に達してしまうリスクって常にあるんですよね。
そうですよね。
例えば今の Facebook 広告とかほとんど違法ギリギリだと思うんですよ、
まあ、グレーエリアがかなり増えてますね、この4年で。
であのやっぱりそのアメリカ、日本だとどうなのか分かんないんですけど、アメリカで Facebook が出す広告のターゲティングの確かさってちょっと恐ろしいほどじゃないですか。
うん、ただ日本もこの間、昨日ですかね、そのやっぱりニュースの出し方とか見てると正直似て、ちょっとこっち傾向になってきてるのかなというところもあります、ね、う
ん、ただその日本ってアメリカみたいに個人属性3000項目があの世の中を流通している、でそしてそれを売るデータブローカーがボコボコいっぱいいるみたいな社会じゃないんですよね。
ですね、違いますね、
うん、なのでやっぱりその分析の深さがちょっと違うのかなと、うん、アメリカだと車はこれを持ってて、学校はここに行って、お友達はこの人で、収入はこれぐらい、行った旅行はここ、信じてる政治信条はこんなみたいなのが全部こう、
そうですね、
バレちゃってるわけですよね、
はい、
で、
はい、
そういう中でターゲティングをしてるっていうのは、多分ですけど20年か30年すると、あ、そんな恐ろしいことが許されていた時代があったんだね、びっくりっていう感じになると思っているんですよ。
そうですね、
うん、だから今にして思う、まあ、うん、例えばなんか70年代とか50年代ぐらいかな、タバコは体にいいってお医者さんが宣伝してるみたいな広告とかあったんですよね
ありましたね、タバコを吸いながら診断とかね。
そうそうそうそう、うん、で今見るとそんなバカなって感じなんですけれども、タバコがそもそも体に悪いということを、例えば日本タバコさんとかまだあんまり認めてなかったりするとかね、いうのがあるわけですが、昔はもう全然思いもつかなかったっていう感じなんですよね。で時々例に出すんですけど、あの19世紀の終わりから20世紀の頭にかけてって、ヘロインとかコカインって薬として普通に子ども向 向けとかで売ってたんですよね。そうでしたね、
はい、
なのでやっぱそういうその時はいいと思われてよく聞くと思われていたものが何十年かしてなんて恐ろしい劇薬をってなることって、まあ、それなりにあるわけ で私はこの Facebook レベルの広告のターゲティングっていうのは何十年かしたら、恐ろしい技術の歴史っていうところに出てくるんじゃないかなと、
まあ、正直 AI も同じ類ですよ ね。あのこの間も、まあ、Apple とその中国政府 の関連性というか依存性についてかなり挙げられてましたけれども、その中国でオペレートをするにあたりその iPhone を全てをオープンに、じゃあの中国政府にアクセスをすることによってマーケットでシェアできる、そうなってくると全ての AI で、あの管理されているデータは向こうに流されていく、それはまあ Facebook がやっている いわゆるデータマイニング、
うん、
と同様、まあ、あの類似しているところがあるので、それが今はビジネス上その国にいるから仕方がないことなんだということで、まあ、アップルも解釈をしているしそのように釈明はしているのですが、今後それが5年10年経った時にじゃあそれがどう歴史で見られるのかっていうと、それが普通になってしまうのか、それともタバコのようにあそんな議論はありえないでしょうっていう世界になるのかっていうのはどうなんですかね。あの AI の域ってやっぱり今後どんどん変わっていくじゃないですか。どんどん深くなっていくというか、今までは AI が、不思議な世界というところも、もう実際は一般の方の生活の中にもどんどん入ってきてますからね、うん、知らないところで。
中国とアップルの関係っていうのは結構アップルにとって一番頭が痛い分野だと思うんですよね。
もうね、
はい、失いたくないけれども持っていることは火種であるとものすごく大きなやばい爆弾を抱えているようなもんで、しかし市場があまりに大きいので出ることもできないという
正直反対に言うとあれなんですよ、地雷もう踏んじゃってて足上げれないんですよ
あ、足上げたらもう死ぬの、ね、
もう終わり足上げれないんですよ、もう踏んじゃって工場あの全ての部品それからチップ全てをもう一つの国に委ねてしまったので、もうそこで足上げられちゃっててもう無理っていうね。
いやなんかあのそのボタンを押してる間は爆発しない安全弁みたいなのを押したままじっと耐えているっていう感じですか、
ね、そう。もう誰か常に踏んでおけないっていうね。もう出れないっていうね。そういう域に正直入っちゃってるかなと。それを、まあ、逆手にとってじゃないけれども、うまく利用して、政権が中 のデータ、うん、クラウドデータとかも全てアクセスしている状況なので、うん
まあ、ホテルカリフォルニアみたいなもんですからね、あの誰でもチェックインできるけれども出てくる人はいない
トーリアン製帰りは怖いよっていう、
帰れない、まあ、あとあの私ジェネラル AI の開発っていうのを聞くと必ず思い出すのが、はい、X マキナっていう映画なんですね。でこれなんかあんまり日本では流行らなかったみたいな、まあ、全体としてすごい暗い映画なんですけれどもあ見ました、
どれで X マキナ、
あ、ね、2014年にリリースされた SF 映画なんですけど、内容は、はい、巨大インターネット企業の独身で若い CEO、まあ、若いって言っても40代ぐらいかなぐらいの CEO が人里離れた山奥でアンドロイドの女性を開発してるんですね。携帯じゃなくてあのアンドロイド、
はいはいはいはい、広告見ました、広告は見たんですけど、
で、この、巨大インターネット企業、まあ、彼が CEO をやってる巨大インターネット企業というのは、うん、世界の携帯端末の OS を提供していて、そこからこっそり全人類の行動や、様々なデータを吸い取っていました。
そのままじゃないですか。
で、この吸い取った全人類のデータをもとに作ったジェネラライズド AI の、はい、が脳に入っているのが、彼が作ってるアンドロイドの女性なんですね。
なるほどね、
その一番新しいバージョンがアバっていう女性なんですけれども、うんうんうん、これが本当に人間レベルに自然のな人間のように感じられるかどうかをもう開発してる自分では分かりようがないので、会社のプログラマーの男の子を一人呼びつけてですね、その人里離れたお家でアバとか生活させるんですよ。で、うん、そのアバはですね、彼の過去の、ポルノどんなの見てたかとか、どんな会話をしてレーティングサイトにいたかとか、そういうの全部見てるので、彼の最高にタイプのにできてるんですね。
そうですよね、うん、全てがアナライズされている。
彼が最も望むタイプの女性として登場するんですね、
う
ん、で
なんかアルティメットオプティマイゼーション、
そうそうそう、であのショートカットでなんか結構こうボーイッシュな感じで、で彼はまあいろいろあってですね、彼女にこう取り込まれてしまって、
ね、
本当の愛があると思ったら単に利用されてるだけだった的な展開で、彼がいなくなった途端に彼女はものすごい長いロングの髪のカツラをかぶっていなくなってしまうんですけれども、なんかそれって、とってもこの手の AI の話を聞くといつも思い出すし、なんかこう私の頭の中では、セルゲイ・ブリンが山の奥でこの人を開発しているアバさんを開発しているような気がしてならないっていうんですね。
いやいやいやいやいや
いや、いや映画だからっていう感じなんですけども、うん、まあ見るとですね、本当になんかあそうなんじゃないかって気がしてきて重なっちゃうと思うのでぜひ見てみてください。
はい、ぜひちょっと怖いですけど夜に見ないようにします。がでも実際そのまあ AI っていうと人っていうのが結構映画的には話は多いんですけれども、
う
ん、実際としてはまあデータベースとして、
ね、
まあいろんなところでファンクションしているわけで。そのような使い方で人の行動、うん、人の、まあ、まあ言ってみれば昔からある日本のベンディングマシーン、
うん、
自動販売機でムードに合わせて売りますよっていうのがまあ初期でありましたけれども、それをもっと細かくして、
そうそうそう、
まあ、一般のレベルであると思うんですよ。すいません、なんか荷物が来たようなですね、犬が吠えて
い、いえいえいえ、まあ、確かに映画もですね、そういう会話ができる人工知能ができるっていうのは分かるんですけど、
うんうん、
それにこうぴったりのまるで人間らしい体がついてくるっていうのはちょっとさすがにあと50年はできないだろうなっていう感じを見ててするんですね。
いやでもポルノの力は素晴らしいですからね。
あ
ポルノのためなら開発は、
まあね、まあ、でもあそこまで行くのにやっぱり、
まあね、
まあ、何十年かはかかると思うんですよね。
でも何十年でできちゃうっていうのも怖くないですか。
あまあね
お嫁さんがとかね、お婿さんがそういう人になるとか、ね、
親に安心させるために実はアンドロイドの嫁をもらっておくみたいな。
そうで孫ロボットまで作っておく、
そうそう、どんどん作ってずっと親は安心しているけど実はいつまでも経っても息子は一人しかいなかったっていう。
なんかもう私たち映画作れるじゃないですか。
そうですね、
そしたら気づいたらレジスタンスとかって言ってアンドロイドがフォーメーションを作りみたいな、うん、そういうサイファイ映画がありそうな気もしないと思いますけど、
ね、自己再生型っていうのはまあ恐ろしいですね。自分たちで自分たちを生み出すと、
まあ、でも反対に、まあ、警察とか使いそうですよね、まあ、プレディクション、
それ、
まあ、実際にやってますよね、まあ、
実際にやってものすごい犯罪されているそのプレディクティブ犯罪がいつ起こるかをプレディクションして、その一番犯罪が起こりやすいところに警察を配置するっていうのをやると、そうすると警察がいるから捕まるわけですよ。誰もいなかったら捕まらないわけですよね。警官がたまたまそこにいるから捕まる案件が増えて、それがゆえにそこは危険な地域っていうフィードバックループがかかって、どんどんそう、その、なんていうの、警官の統制が高まる地域っていうのが出てきてしまうということで、うんうん、マウンテンビューも一時期使っていてやめろと言われてやめたみたいなのがありましたけど、
うん、
危ないところですね。だから、
まあ、うん、まあ、利用価値のあるデータがを凝縮した AI アーティフィシャルインテリジェンスっていうのは今後どんどんどんどん広がっていくわけで、まあ、そこでそのやめろと言われた理由にも倫理が関わってくるわけですけど、その倫理っていうのがまあ AI に取り込まれていないので、そこでそのいわゆる人材が必要になってくるっていうのが元井の話ですよね。
そうですね。ここでこの研究所はそういうのを研究してあるべきレギュレーションについても考えていくということですね。多分今から何を勉強していいかわからない高校生の皆さんとかは、はい、こう AI 倫理みたいな領域、まあ、哲学の一分野になる可能性もあると思うんですけれども、うん、そういうのって結構可能性も高いしニーズも結構ある領域だし、あんまりやる人いなさそうだし、結構いいんじゃないかななんて思ったりする領域ではありますというような感じですかね。
はい、今日面白い内容でまたまた、
はい、どうもありがとうございました。